マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは今回からスタジオに笹本達夫様をお迎えしまして、鹿島開発についてお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
笹本さんは、はい、生まれも育ちも鹿島ですか？
そうなんです、はい、昭和27年5月なんですが、もうすべて頭に鹿島がつく、鹿島幼稚園、鹿島小学校、鹿島中学校、鹿島高校ということで、はい、全部鹿島なんです、
はい、
歩って7分以内ですね。
じゃあもう本当に目抜き通りに、ね、お住まいだったということなんですね。まあ、
中町通りの一本裏っていうことで、はい、裏源と言ってたんですが、でうちの店の、うん、もちろん本業が石材店ですから、はい、その隣が春日病院っていうのがありまして、はい、まあ、昔軍医だったということでね、唯一の病院だったですね。でその隣、その敷地を利用して鹿島幼稚園ができたんです。
今は場所がちょっと、
場所が今は桜町の方に移りましたけれども、元私は第2期 の、 あの鹿島幼稚園の卒園生なんです。
そうなんですね。
一応この年でも幼稚園出てるんで。
経験なクリスチャンなんですか？じゃあ
全然
クリスチャンじゃなくて も鹿島幼稚園は行けるという
気持ちはね、うんうん、もう全ての宗教を取り入れてますから、
はい、
いいとこだけ、
まあ、そういうものですよ ね。
そうですね。
なるほど、今少しお話に出ましたけれども、笹本さん、あのお仕事の方は笹本石材という ね、はい、
そうですね、
大変鹿島では有名な老舗の石材店さんということ で、
いや、とんでもないです。
皆さんご存知だと思うんですけれども、そのお生まれになった時というのは、まあ、ちょっと思い出していただいて、はい、鹿島の街並みというか、はい、どんな街だったんですか？
まあ、あの鹿島というのは皆さんもご存知のように、まあ、陸の孤島と言われておりまして、うん、それでも鹿島町の中はある程度の商店街が形成されてまして、うん、鹿島神宮を中心にした、まあ、門前町ということで栄えてはいました。ですからこの間来た方は上津の方の方なんですが、いや俺たちはもう本当に鹿島に行くって言ったら大都会に行くような思いだったよというくらい、陸の孤島の鹿島ですらまだ、はい、ああいい方なのかなという時代でした、
は
い、
じゃあもう門前町として、はい、本当にまあ商人街というか、
そうですね、
はい、あそういうところだったんですね、はい、神宮の様というんですかね、はい、は今のような感じですか？まあ、もちろんあの大きい鳥居は地震でね、はい、倒れちゃったんで変わってはいると思うんですけれども、その他の様子はどうでしたか？
昔は、なんていうんですかね、街路地がなくて、まあ砂利道 でそこに、まあ、雨水がたまる薄い用の下水があって、そこに家に入るときにはそれを踏んで入るという感じの街並み、はい、大町通りはほとんどが昔三宮鉄道バスっていうのが、今の商工会あたりにあったんですが、はい、でそこからずっと神宮に向かっていきますと、もうほとんど砂利道、そして街路地、あと商店街といってもそこはお土産物屋さんが立ち並んでいるような、あ、はいはい、あの街並みでしたね。ですから結構神宮に参拝に来る方々が、うんうん、あの買い物できるようなそういうお店はありました。ただそういう時代が経て今モータリゼーションになって、はいはい、もう日帰りで帰っちゃうと、泊まりもないということで、まあ、かなり急激に変化したもんですから、で私たちが小さい時は遊び場といったら神宮なんです。神宮の中でかくれんぼしたり、あの鯉が泳いでますよね、
はい、
そこが私たちのプールなんです。
あ、今結構みたらしは深いですね、まあまあね、
う
ん、
そうですね。
手前のところはちょっと浅めのところがありますけど、
手前っていうか今あるところは氷炭池とかって言ってるところが、はいはい、もうほとんどドロドロなんですけどね、ただあそこの方が暖かいんですよね、水が。
あ、そうですね、
だから綺麗な水のところで、はいはい、唇が青くなってきたらば、うん、そちらの方で泥にまみれて体を温めると、
はい、
でその間にもう一つプールがあったんです、
へ、
でそのプールは今と並行して北側の方にあったんですが、そこは夏になると府警が、うん、町内の府警が全部集まってそこの水を、そこから泥から全部きれいにして水を流して、で実際にプールのように使ってました。
あ、そうだったんですか。
だから鯉の方は、それが潰れてから鯉の方で泳ぐようになったという感じですね。飛び込み、角っこに石があるんですが、そこの上から飛び込んだりして遊んでましたね、はい、だからもう神宮はまさに私たちの遊び場でした。で夕方暗くなると、友達の家が近くにあるんで、そこに縁側に寝そべって、夕方相撲を見てましたね。大砲、柏戸、まあ、卵焼きとかっていった時代のね、そういう感じで、まあ、一日過ぎたら家に帰ってという感じでしたね。
道幅とかどうですか、神宮の参道の道幅なん
て。道幅は今と変わらないですね。まあ、それなりにあの時代としては広かったですよね。で今はまあそれなりに、まあ、多少セットバックして、
はい、
街路樹植えて、街路樹も昔は欅、ね、その何もない頃はから今度欅が植えて、欅が植えたらそれを全部切っちゃって今のような景観になったっていう感じでしょうかね、
はい、じゃあまあそんなにすごく大きく変わったっていうイメージはないんですかね、ま
あ、両サイドの建物が皆さん現代風の建物になってきたと、
そうですね、
昔は本当の瓦屋根、トタン葺き屋根、本当に、まあ、それなりの時代の建物かなっていう感じでしたね。だから今はなかなかお店屋さんで残ってるとっていうのはないんでね、
そうですね、
だからまあ、これからもともと発展していただきたいなと思ってはいるんですけれどもね、
はい、まあ、神宮のあたりはそのような様子で、まあ、神宮のあたりがそのだから一番の栄えたところ、
そうですね、
柏町の中の ね、
そ、 うですね、
それ以外はなんか道も結構ガタボコだったっていうふうに聞きましたけど、
まあ、よくお祭りやると穴が開いてるところ、
はい、
雨水が溜まる、そういうところがよく車輪が止まってね、なかなか出しが動かないというくらいにして、舗装になってからですね、スムーズに動くようになったと、それまでは本当に手こ棒みたいなのでこう転がし転がしお祭りをやってたという感じです。ですから大町通り、中町通りが一番、あと住内通り、これが一番栄えてた町並みですね。で私の店の方の裏はもうほとんどうちだけとか、パーマ屋さんとかありましたけども、まあやはりこう街並み的にはちょっと少なかったですよね。で今ある私の店の方の9号11号線ですね、
はいはい、
あそこは今宮中排出所ってありますよね。
ありますね。
あそこから、貫徹に抜ける道はなかったんです。
あ、そうなんですか。
あそこは畑だったんです。
です
から新町通りから宮中排出所のところから直角に左に曲がるんですね、
はいはいはい、
で直角に曲がったらホテル小堀さんのところから今度直角に右に曲がる、
はい、
でそれをずっと行ったら直角に今度写真屋さんがあるところをまた右に曲がる、
はい、
そして、桜町通りを左に曲がって開発の時の機材杭打ち、
はいはい、
がみんなそういうふうにして搬入されてたと。
あ、じゃあ結構大型の車がこうクランクを曲がるようにカクカクと行ってたんですね。
ですからよく大きいトラックとか杭打ち機械が通るときにはよく写真屋さんね、
はい、
私のおじさんの家なんですけど、
はい、
よく2階が突っ込まれてよく壊されてた
曲がりきれずに、
ね、まあ、角はちょっとウエットさんの角と言ってますけれども、はい、まあ、曲がりきれない。鹿島開発をする前に道路整備が先にされればそういうことはなかったんでしょうけど、まあ、開発が先にということですよね、
じゃあもう本当に何度も切り返してトラックが行き来してたって感じ、
行き来してたっていう不便な、でその時代は、
はい、
お祭りは開発の頃はお祭りはできなかったです。
やらなかったんですか。
やれなかったんですね、結局激しく通るということで。
そうかそうか、じゃあそれぐらいのその車の往来の数があったんですね。往来があったということですね。
まあ、大町通りはそれが影響なく、大町だけはお祭りは毎年やってたようですけれども、あと四町内は全くお祭りできなかった時代がありましたね。
結構な長い年数だったんですかそれは。
そうですね、これやっぱり10年近くは。
そんなに。
10年近くまではいかなくても、まあそれ近くまではあのお祭りはやらなかったと思います。
あ、そうですか。
5、6年よりはちょっといったかなと思うんですが、というのはうちの兄がその頃若い衆で、まあ、小僧代っていうのがあるんですけどね、うん、町内にね、はい、で若い人を取り仕切るその役やってたんですが、祭りがなくてだいぶ寂しい思いをしたと、
うん、何年もだったらね。
そうですね、まあ、寂しい思いもしたけれども楽をしたと。
まあでも祭り好きの方は ね、やっぱりそれでなんか士気が上がるようなところありますからね。わかりました。なんか知らない世界のお話をしていただいたので、また次週もこの続きということでお話をお伺いしたいと思います。笹本達夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電機にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電機企画の提供でお送りいたしました。赤峰電機にソーラーはお任せ。太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電機にご相談ください。0299-69-7909 高野台の赤峰電機企画まで。